イパーさんの編み会楽しかったですね。
ねえ、楽しかった。やっぱり外で編むのいいですよね。あと人と集まるというか、人と会うのはすごいいいですね。
そうそう、なんかすごい久しぶりに家族以外の生身の人間とちゃんと会ったなって感じ。
わかります、わかります。でなんか見知った顔に会うと安心するんですよね。
そうですね、
すごい安心しました。ほっとしました。あ、みんな生きてると思って、
うん、そうそうそう、
ちゃんと存在してるみたいな。
そうそう、いや本当になんか電車とか全然乗らなかったから、
はいはい、
こう外の世界がまだちゃんと存在してるのかなみたいな、
ありますよね。
徒歩圏内以外のところでちゃんと世界はまだ存在してるんだろうかっていうのがなんかたまに、まあ大丈夫なんだろうけど、
不安になるところありますよね。
そうそう、確認しようがないから。
そう、リアル、やっぱリアルで会うのってすごいやっぱり大事なんだなと思ってて、
うん、
なんかしばらく前から、
うんうん、
やっぱりネット社会が普及したじゃないですか。
そうですね。
でネットでのコミュニケーションができるからっていうので、リアルの場があんまりないがしろにされたじゃないけど、
うん、
ちょっとリアルで集まるイベントみたいなのが下火になった時期があったじゃないですか。
うんうん。
でも、その過程を経て、コロナが、始まる前、流行する前、
うん、
とかは、リアルイベントが見直されてた時期だったんですよ。
そうですね。うん、
やっぱりリアルイベントが大事だよねって言われてた時期だったから、
うんうん、
なんかその上でリアルイベントを大事にしていきたいなって思ってた矢先のこのウイルスの流行だから、
うん、
っていうのでなんか編み会とかも結構盛んだったじゃないですか。
そうですね、
盛んになってきてたじゃないですか、
うんうん、
それまでやっぱり編み物って家で一人でするものみたいな、
うん、
だったような気がするんですけど、まあ、うん、編み倒れしかり、リアルのイベントで人と会って編み物をするっていう文化が生まれつつあった時期だったから、やっぱりそういう場って必要なんだなって再確認しましたね。
うん。やっぱり、その、リアルに会うことって、でなんだろう、すごく情報量が多いんですよね、
うんうんうんうん、
だからやっぱりネットでやり取りできる情報ってすごく限られてて、
うん、
限られてるからこそその特定の情報に集中できる効率の良さっていうのもあるんですけど、
はいはい、
まあそのなんだろう、そのまあ要はだからパソコンとか携帯を使ってやり取りすることがそもそも想定されていないとか、そもそもできない、まあなんかそういうなんか匂いだったりとか、その場に人がいるなんか感じだったりとか、マイクに乗らないようなちょっとした雑音だったりとか、
うんうん、
そういうものって結構すごく豊富な情報量があって、
うん、
まあそういうところからやっぱり刺激が受けられるっていうのがリアルな体験の良さっていうのはあって、まあそれはなんかネットが普及したからといって、なんかおいそれと置き換えられるものではないかなっていう気がしますね。
そうですね。で、それで私の知り合いのパン屋さんがいるんですけど、うんうん、ちょくちょく話してる。うん、で、彼はバンドマンなんですよ。パン屋でありバンドマンでもある人なんですけど、
うん、
その、ライブハウスってすごい影響を受けたじゃないですか。
そうですね。
で、無観客ライブとか、その配信でどうのこうのとか、 いろいろ、やってはいたんですけど、その音楽業界的に、ライブハウス業界的に、やってはいたんですけど、その、パン屋の店長の彼がノートに書いてて、その、配信ライブの良さはあるけど、やっぱり、その、一番私がそのノートで思ったというか、なんて言うんだろう。印象に残ったのが、配信ライブは思い出になりにくいっていう言葉だったんですよ。で、思い出って、なんか、やっぱり、その場で音楽を聴くだけっていう体験しかできないわけじゃないですか、配信ライブって。音楽だったりとか、その、まあ、見ることもできますけど、だけど、思い出に残ることって、その、バーカウンターで、ライブハウスのバーカウンターで、お客さんとちょっとした会話をするだったりとか、その、隣の人と模試をしてぶつかり合った経験とか、なんか、そういうところで生まれるものだと思うんですよ。で、映画館で映画を見るのも同じことで、わざわざ映画館に足を運んで、映画を見るっていう体験と、家で DVD を見る経験と、どっちが思い出に残るかって言ったら、やっぱり足を運んだ方が思い出に残りやすいと思うんですよね。
そうですね。
だから、やっぱり、その、なんだろう、コンテンツを消費するっていう風に考えたら、どちらもコンテンツを消費してるんですけど、その、コンテンツの中身以外のところに価値があることも多い？
そうですね。
じゃないかなって、体験するってそういうことなんじゃないかなって思ってて。
そうですね。
で、それは編み物イベントもそうで、作品を編むっていうことで、なんか、まあ、作品は編めば出来上がるじゃないですか。
そうですね。
編めば出来上がるけど、それに付随して、これ編んでた時、どんなことがあったなとか、誰それさんと一緒に、なんか難しいねって言いながら編んだなとか、その最たる例が、浜中さんの、指が出るミトン？あれはすごい思い出に残る体験になってたんじゃないかなって。あれはリアルじゃなかったけど、みんなで一緒に同じものに取り組んでやるみたいなところに、すごい思い出に残りやすい企画というか作品だったんじゃないかなと思って。
そうですね。
で、それも編み会とかに行って、私も編んだわ、みたいな話をするっていうのもまた一つ思い出じゃないですか。
そうですね。
そう。だからやっぱり、そうね、早く、なんか、当たり前の生活、今当たり前じゃなくなってる生活を当たり前の生活に、戻したいなっていう気持ちがありますね。
そうですね。なんかそういうリアルな場の良さって、そのさっき結構堂さんが言ってた思い出に残るっていうのって、まあなんだろう、編み会は例えばその家から例えばズームでやるっていうのと違うのって、まあわざわざそこに移動する時間があったりとか、なんかそのわざわざ何かするために、結構余計なことをいろいろしなきゃいけないんだけども、まあそれ自身が結構なんかね、時間をこう移動したりとか、前日にちょっとカバンを準備したりとかっていうところが、まあその体験をこう盛り立ててくれてるっていうのはすごくありますよね。
そうですよね。ライパーさんのアミフェス行くのに、ああ、敷物用意しなきゃって言って、敷物引っ張り出してきたりだったりとか。
そうそう。朝起きれるかなみたいな話したりとかね。
そう。行ったら行ったで、なんか、後ろでヨガやってる人がいたりとか、
そうそう。
あと、なんか太鼓の練習してる人がいたりとか、シャボン玉を吹いてる人がいたりとか。
アイパーさんがね、勝手に場所移ってたりとか。
それね、本当にさ、わかるわけがないんだよ、あんな離れたところで、迷いましたって言ってきてくれた人に、あ、そうなんだって終わっちゃうところがなんかもう、アイパーさんらしいなっていう。
そうそう。なんかでもそういうこう、やっぱりこう、リアルな場に行こうとすると、まあそういう偶発性がすごくいろんなものが起きやすいので、
そうですね。
それが何かこう、単に編み物をしたっていうだけじゃなくて、エピソードになるので、それですごく、なんか、あ、楽しかったなっていう気持ちになりやすいっていうのはあるのかなっていう気がしますね。
そうですね。
だから、なんかリアルな場っていう意味で言うと、今って結構その書店がだいぶね、アマゾンが流行ってから潰れちゃいましたけど、
はいはい、はいはいはい。
そのアマゾンとリア、なんか実際の書店の役割って結構違うじゃないですか。
違いますね。
で、やっぱりアマゾンとかってその、すでになんか買いたいものが決まってて、まあこれ買うっていう時にはすっごい便利なんですけど、
うんうん、
なんか書店をなんとなくこう、ブラブラした偶然の出会いみたいなものって、やっぱりそれじゃないと得られない体験ってやっぱりあって、まあそういうところですよね。
そういうところですね。
うん。なんかやっぱネットってその効率が良い分、その偶発性を引き起こすような無駄な情報ってやっぱり通信にはあんまり乗らないので、
うん、
というかまあ、なんかそこまで多分まだその IT が発展してないっていうところがあるので、
まあそうですね、
そうそう、まあそれはもしかしたら技術がもっと進むと本当にリアルとなんかそういないぐらいまでそういう体験ができるようになるかもしれないけれども、今のところ全くそこには至っていないので、
うん、
うん、だからこそまあ実際に集まれるっていうのはすごくやっぱり贅沢なんだなっていうのは、まあこの時代だからこそ身に染みて感じるところですね。
そうですね。なんか雑味の中に旨味があるみたいな
感じ。うんうんうんうん。そうそうそうそうそう。そうですね。
そう。雑味を取り除いてとっても美味しいものになるっていうのは、それはそうなんだけど、その雑味があることによって、なんか味に変化があるというか、
深みが出たりとかね。
深みが出たりとかね。それは効率的に、効率的なことを言ったら完全栄養食でいいじゃないかっていう話になるけど、いや、そうじゃないだろうっていう話だったりするんですよ。
そうですね。で、完全栄養食、うん、うん、完全栄養食っていうのも、あれだと、やっぱりその、うん、今、科学的に必要だと分かってる成分は入ってるけど、
はいはい、
結局なんかでもやっぱり、その、実際の食材を食べないと、なんとなくこう混ざってこない、なんか様々な成分を食べてた方が、結局今のところなんか健康にはいいよねっていうような認識もやっぱりあるみたいで。
うーん。
うん。だから完全栄養食ってまあ、なんかその完全栄養食と言いつつも、やっぱりパーフェクトではなくて、その人間が必要だと認識できてるものは入ってるっていうぐらいなんですよね。
なるほどね。
そうそう。だって、例えばじゃあそのなんか人参一本持ってきても、なんかその、なんかベータカロテンが入ってたりとかいうのは、まあ、あるけど、なんか食物繊維も入ってるけど、なんか別にそれだけじゃないじゃないですか。
そうですね。
で、人参ってあれ一本できるのに、まあ、なんかその数ヶ月とかかけて、要は細胞が少しずつこう成長することによって、 こう、ああいう分子構造が複雑に組み合わさって物質が複雑に出来上がってるものを、単にこう、その特定の栄養素だけ抽出してきて、完全に同じ状況を作れるかっていうと、やっぱりそうじゃないと思うんですよね。
うんうんうんうん。
うん、なので、まあなんかそれこそなんかそのまだ人間が科学的に至っていないからこそその食べ物自体が持ってるいろいろな、まあ数字にならないような成分、まだ数字にできないような成分っていうのが、やっぱりなんかそういうのが混ざり物がないとダメなのかなっていう気はしますよね。
うんうん。リアルイベントとインターネットは完全栄養食と普通の食事っていうことですね。
うんうん。まあ、なんか使いどころですよね、それぞれ。
うんうんうん。
リアルにはリアルの良さがあるし、やっぱネットだと、そのね、今まで家から出られない人でも楽しめたりとか、イベントになかなか来られない地域の人でも、こう一緒になんかちょっとつながった感じが、こう一緒に体感できるとかっていうのは、まあ、これはリアルでやっぱりできない。ことだし、その収容人数の関係とか、ね、場所の関係とかみたいなとこに縛られないっていうのはやっぱりいいとこですからね。はいはいは
いはい、ああ、確かに。そっか、チケット落ちたりとかもあるもんな。
そうそう。まあネットでもね、サーバーが落ちたりしますから、本当に数の制約から解き放たれてるかというと、必ずしもそうではないんですけど。
まあまあまあ、でも母数が違うでしょ。
うんうんうんうん。まあでもなんかその、イベント会場をオリンピックで借りられないみたいなことはネットでは起きづらいので。
確かに。そうね。いや、リアルイベントはいいなって思ったので、アミビックしたいなって思うんですけど。
うんうん。
もう虫と暑さがそろそろしんどいので。
そうっすね。だんだんね、暑さが厳しい時期になってきましたからね。
そうなんですよね。首からかけるクーラー？
うん。あれ多分もうすぐ届くはずですね。
買ったんでしょ？
あれでもなんかあの後、人から聞いた話によると、
はいはい。
あれでちっちゃいファンがついてるんですよね、その熱を飛ばすために。外側に。で、
うんうん、
そのファンが結構、女性だと髪の毛が絡まって危ないとかいう話もあるらしくて。
あー、なるほどね。うん、じゃあ、上げとかなきゃいけないんだ。
そうそう。だから、髪をまとめて、
うんうん。
たりとか開けたりとかしないと、ちょっと危ないみたいですね。
なるほどね。それは確かにそうかもしれない。
うん。あと、そもそもその髪を下ろしてると、その飛ばした熱が髪の中にこもっちゃうので。
ああ、そっか。
そもそも熱そうっていう。
うん。うんうんうんうん。
感じはしますね。
ああ。なんかそれがお手軽に、なんか機能的に使えるようになったら、あれは便利そうって思った。
うん。熱中症対策にいいですね。
プラス虫除けの機能がついてたらもっといいですね。
ああ、虫除けいいっすね。確かに。虫除け欲しい。
あれに虫除けのなんか、ペラッとしたやつをくっつけといたら、虫除けにもなるみたいになったら。
うん。
すごい良さそう。
それは素敵。
発火の香りが出るみたいな。
発火って虫除けになるんですか？
なりますよ。
へぇ。
確か。
結構汗っかきなんで、昔からよく蚊に刺されるんですよね。
なんか、蚊に刺されるのって、なんか、中学生？どっかの中学生だか高校生だかが、自由研究で研究して突き止めたのが、なんか、足の匂いらしいですよ。
足臭いのかな、じゃあ。
なんか、そう、足に雑菌がついてると蚊が寄ってくるんだって。
へぇ。じゃあ、ちゃんと足洗おう。
そう、だから足洗うのはすごい効果てきめんらしい。
うんうん。
で、あと、なんか昔テレビでやってたのが、その、蚊って汗の匂いと二酸化炭素に寄ってくるんですって。
なるほど。
汗の匂いと二酸化炭素に反応して寄ってくるから、 3日ぐらい着た T シャツにドライアイスを置いて、で、あと熱もなんか確か反応するらしいから、それを温めて、北海道とか入れて、置いておくと、蚊が全部そっちに集まるから、人間の方に寄ってこないっていう、バーベキューの時に。そうそうそう、本当に本当に。
でも、バーベキューの時に3日着た T シャツ持ってきたくないですよね。
まあね。
それは面白いな、でも。
そう、でもなんかそうらしいですよ。
でも
二酸化炭素と北海道だけでももしかしたらいけるのかもしれない。
それでもなんかバーベキューの時とかに持ってったら、なんか周りの蚊がとりあえずその近くにめっちゃ集まっちゃったりしないですかね。
どうなんだ
T
ろ
シャツの近く、T シャツに引き寄せられるとしてもなんかそのバーベキュー場にいる蚊みたいのが全部自分たちの近くに寄ってくるのなんか嫌じゃないですか。
う。ああ。それはでもあるのかもしれない。で、なんか実験してて、なんか蚊に刺されませんでしたみたいな実験結果が出てた気がする。
面白い。
昔見たテレビのあれだから、まあ知らないけど。
そっ
そう、
か。
なんか見たことある。
虫よけか。そんなことがで、虫よけっていうかまあ、虫を引きつけておくというか。
そうそう。
なるほどね。
ちょっと離れたところにそれを設置しておいて、で、するといいんだって。
いや、でも、3日間着たその T シャツ熟成させるのがまず大変だな。
ね。それを用意するのもちょっとめんどくさいし、持っていくのもめんどくさい。除けスプレーでいいじゃないかっていう話もある。
それはそう。でもなんか虫除けスプレーとか、あとなんか日焼け止めとか、僕ちょっと肌に塗る系があんまりなんか好きじゃなくて、まあなんか別に好きじゃないから、好きじゃないレベルのやつなんで、つけられないとかじゃないからいいんですけど、本当は、つけたくないんですよね。
肌になんか塗ってるのがあんまり得意じゃないっていうことで
そう、
す
ちょっ
ね。
と苦手ですね。まあ、クリーム系全般そうですね。
で、私ね、そう、こないだのアイパーさんの編み替えの時の、すごい気になったんだけど、あやみずさんの、時の服装がすごい不思議で、
ああ、
なん
そうで
か、
した？
そう、上がね、水色のワイシャツだったでしょ？
ああ、そうですね。
で、下が、なんか、ランニングする人が履くようなスパッツに、ハーパンだったでしょ？黒の。
そう、そうっすね。
で、サングラスかけて日傘さしてたから、この人の服装めちゃくちゃだなと思って、すごいツボだったんですよね。
いや、でも、なんか、そう、めちゃくちゃっつったらめちゃくちゃなんですけど、なんか下がああなってるのは、なんかとりあえず、短パン最近買ったやつがこれぐらいしかなくて、古いやつ捨てちゃって、で、なんか僕はあれなんですよ、日焼けするとすごい肌の部分、なんか焼けた分痒くなっちゃうので、結構日焼けをしないように、なんか、長袖、長ズボンで、だいたい夏は外出してるんですよ。で、なんか、ただ長ズボンって暑いじゃないですか。
暑いですね。
暑いので、なんかランニングしてる人が履いてるレギンスみたいの、涼しいらしいぞっつって、最近だいたい外出るときあれ履いてるんですよ。
なるほど。
で、上はなんか適当にその日目についた、ワイシャツがあって、あれ涼しいんですよね、なんか素材が。そう。っていうので、なんかその、機能性だけを考えて、組み合わせていた結果、こう、なんか見た目完全無視な、ちょっと。
そっか、ワイシャツが涼しいのか。上
そうそう。
もだからランニングする人の、なんか、長袖、ピチッとした長袖に T シャツとか着れば、それはそれで、なんか、全然普通の格好だなって思うんですけど、T シャツにスポーティーな服だったから、
ああ、ちょっ
謎
と、
な服だと思
ちょっとまだ今、その辺のコーディネートが、まだ迷子中ですね。
なるほど。ちなみに、スポーツ用品で、買うんだったら、御徒町に、いい用品店ありますよ。上の上の。
あの辺ですか？あの辺ちょくちょく行くんで。
そう、なんか上野に、あるんですよ、安いところが。なんて名前だったっけな、忘れちゃったけど。で、そこ結構アウトレットのものとか、置いてたりして、お買い得だったりするので、スポーツ用品買いに行くんだったら、御徒町に行くのがいいですよ。
ああ、それはじゃあちょっと今度、なんか、思い出したら教えてください。
わかりました。
いやなんか本当にね、もうなんか格好が、迷子。迷子っていうかもうなんか最近外を出るときって、近くの公園で亀さんに会いに行くぐらいなので、
そうですね。
本当になんか人目気にした格好最近ほんとしてないんで、
わかります、わかります。
どんな格好すりゃいいんだっけって感じになってますね。
いや、私服って難しいですよね。
難しい。
なんか、私も洋服あんまり得意じゃないので、洋服おしゃれ？ファッション？あんまり得意じゃないので、なんとも言えないんですけど、でもこの間の編み会の時の早水さんの服装は、すごい謎だった。しかもなんか、ウスカみたいなサングラスして、真っ黒の日傘さして、それで一番面白かったのは、あやみずさんの日傘してると編み物できないんですよねっていう一言が最高に面白かった。でしょうねってい
う。何が本当で何が偽物、それすら分からず、ただ生きるという自分見失い、他人の背負い、それだけ抱えて、ただ探すという自分の価値を知りたくて、誰かに問いかけてみる、そんな風に見えてたんだね、考えれば考えるほど全てが嘘に見えてくるから、もう何も信じられない、もう誰も信じたくない、どうさしてもどうさしても本当で何が偽物、 れがわかんなくてただ生きてる。
ありがとう。
ちょっとこう屋外で何か楽しもうと思った時って車ないと結構辛いじゃないですか。
ですね。
でなんかその公園とかで編み返するのも多分車持ってたらすごいなんかいろいろ充実させられる気がするんですよね。
確かに。
うん、なんかそういう日よけのものを持ってったりとか、あの折りたたみのテーブルとかも持ってけますし。
はいはいはいはい。
うん、なんかなんだったらクーラーボックスも入れれるし、紡ぎ車も詰めるしみたいな。いや、
外で紡ぐんだ。
いや、なんか紡ぎ車結構ね、アメリカの方とかだとみんな車に積んで、公園でこう紡ぎ車広げて、
なんか、
その、手紡ぎ会みたいなやってるっぽいっすよ。
へぇー。
うん。6月に、ワールドワイドニットインパブリックデーってあるじゃないですか、
はいはいはい、
毎年。
ありましたね、あの部屋だったんですよね。
そう、あれと同じノリで、なんかワールドワイドスピンインパブリックデーっていうのも確か、9月ぐらいにあるんですよ。
へぇー。
で、それの写真見ると、みんな紡ぎ車を公園とかで広げて、でみんななんか大体車に乗っけてるんですよね。
なるほど。
うん。
まあでも紡ぎ車別に持ち運べなくもないですもんね。
僕のは折りたたみだから特にまあ簡単に持ち運べるし。
うんうんうん。
なんかよっぽどごついやつじゃなければ、まあ車あれば本当に軽く、
乗りますもんね、
別に そんな重いもんでもないですしね、あれ。
確かに。そうなんだ、へぇー。
だから
ね、そう、あの日雨だったんですよ、うん。残念だったんですよ。
そうですね。
外で編みたいなと思ったけど。
まあ今年はそもそもなんかね。あ、でもあの日、We Are Knitters が主催の。
ああ、ありましたね。
深夜にズーム、ワールドワイドななんかズーム編み会みたいなのやってて。
はいはい。行きました？
僕と道夫さんでちょっと顔出しましたよ。
おー。
うん。なんか結構たくさん、100何十人入ってたのかな。
あ、そうなんだ。なんか人多そうだからやめとこうってやめちゃったんだよな。
まあ人多いんですけど、基本的になんかその、あのメインの二人がずっと喋ってて。
はいはいはいはい。
で、なんかこう質問とかしたりしてみんなで手挙げたりとか。まあ基本聞きながら編んでるみたいな感じ。
なるほど。
結構楽しかったですよ。
ただ
まあ眠かったけどね。時間が夜12時からとか、ね、スペイン時間だったのか確か。
あれ1時じゃなかったですか？
そう、多分1時とかなんか12時とか1時とかそのぐらいから始まって、1時間ですね。
うんうんうんうん。うん、
そう、でも、ズームはやっぱね、なんか人がいっぱい来た時にどうオーガナイズするかって結構難しいですね。
そうですよね。そう、ズームはそれが難しいんですよね。
うん。そうなんですよね。
キャンプファイヤー、編み物エキスポの昼夜祭でやったキャンプファイヤーも、結局なんか、僕編みメンバーがワイワイして終わったみたいな感じだったし。
いやでもなんかやっぱりその主に喋る人がいて基本的にはそれを聞きながら編み物してるっていうのがなんか今のところ一番収まりのいいスタイルっていう感じはありますよ。
まあそれはそうですね。ズームの場合はね。
うん。
それでやっぱり話戻るけど、リアルの編み会とかだとあれじゃないですか、お隣の人とちょっと
そうですね、
お話しするとかできるし。
ただリアルな編み会ってちょっと人見知りするとね、なんか気軽に隣の人に話しかけるのもちょっと難しいので、
あ、
逆にズームみたいな感じでなんか黙ってこうみんなの顔を眺めながらぐらいの方が気が楽っていうのはありますけどね。
ああ、そうなんだ。
僕割とそっち派ですね。知り合いがやっぱりいない編み会とかに行くとなかなかね、 大変ですよね、話しかけるのも。
まあ確かに、それはそうですね。私確かに知り合いがいない網会に行かないな。
だって僕、最初に網倒れ行った時とか本当に知り合いいなかったですからね。
ああ。いやなんか私リアルの場ってオフ会だと思ってるんですよ。
ああ、うんうん。
何にせよ。
うんうん。
なんかお店に行くにせよ、その網会に行くにせよ、あの、ネットで関わりがあって、で、初めましてだったとしてもネットで関わりがあったらなんかもう知り合いみたいなもんじゃないですか。
うんうん。まあそうですね。
だから、そうそう。基本知ってる人がいて行くみたいな感じなので。
そうか。
だから、そう、早水さんみたいに知ってる人がいない闇会に行けるのすごいなって思います。
あれもね、あれはやっぱり、そう、そこも、なんかリアルな集まりの、いいところって、はい、なんか、知らない人しかいないとこでも、何回か顔を出して黙って、こう、座って、話聞いてるだけで、うんうんうん、なんとなく顔見知りになった感じがしてきて、で、ちょっとなんか話しかけてもらったりとかで、ちょっとずつ知り合いがやっぱ増えてくんですよね。
うん、それは間違いないですね。
そうそう。
それはそうそうそう。それは絶対そう。もう私、高校生の頃とか、ライブハウスの住人だったんですけど、
うん。
私にとってのライブハウスって本当にそんな感じで、
うん。
なんか、まず、きっかけがあって、その、中学の同級生がライブをすると。それに行ったと、うん。で、出てたバンド、そこで一緒に出てたバンドの人のファンになって、で、その人たちがライブをするからって行くじゃないですか。
うんうん。
で、行ったら行ったで、まあ、アーティストはアーティストだから、まあ、距離は近いにせよ、そんなにずっと喋ってくれるわけでもないと。
うん。
ってなると、やっぱお客さん同士で、ちょくちょく仲良くなるんですよね。何回も行ってると。で、それがどんどん広がってって、なんか、同じアーティストを好きっていうのとか、その、同じアーティストが好きじゃなくても、他のバンドが目当ての人とかでも、何回か行ってると、なんか、対バンが被ったりとかもするので、イベントによって。
うんうん、
同じバンドとまた一緒にやるみたいなのも出てくるので、違うバンドのファンの人と仲良くなったりとか、うん、なんかそんな感覚に近いのかなと思って、
ね。うん。
そう、なんかライブハウスって、音楽を聴きに行く場所ってみんな結構思ってるかもしれないけど、どっちかっていうと私にとってはサードプレイスだったんですよね。
ああ、なるほどね。ちょっと居場所がそこにある的な。そ
うそう、行けば誰かいるっていう。
うんうん。
知ってる人なり、まあ知ってる人がいなくても、目当てのバンドの人はいるわけだから。
うん。
そう。とかお店、箱っていうかライブハウスのことを箱って言うんですけど。
うん。
そのライブハウスの店員さんと仲良くなったりとかして、で、店員さんと仲良くなればもう確実にいるじゃないですか。
そうっすね。
だから、なんか、そういう人たちとコミュニケーションを取る場所っていう感覚でライブハウスに通ってたので、そういう意味でもやっぱり、なんだろう、配信ライブって味気ないなっていう感じになっちゃうんですよね。
そう
ですね。
うん。確かにそういう居場所って、やっぱり、実際のリアルな場所に、どうしても今のところはね、なっちゃいますよね。
なっちゃう、なっちゃう。
そうですね。そうそう、
なかなか、だから、網会をやりたいんですよ。
網会ね。
糸端会議で言うの何回目だろう。
網菊やりたいってもう多分なんか、
3回ぐらいやってる気がする。
だいぶ行ってますよね。
やりたいんですけど、今週末雨なんですよね。
あー、そうなんだ。
だから、これが公開されてる頃かな。
うん。
今日は、何日だ6月29日ですけど。
そうっすね。
今週末雨だからね。 やりたかったんですけどね。でもなんか梅雨明けるみたいですね、もう。
あ、もう明けるんですか？
いや、なんか、今週の木曜日とかで明けるみたいな話を、米越が言ってたけど、よく知らない。
早いな。なんか、
早いですよね。
今年割と梅雨感ないまま、梅雨明けですね。
ですよね。
まあ、いいことです
よ。なんか梅雨明けって、海の日ぐらいまでかかるイメージだったんですけど、私。
うん、そんなイメージですね。そうなんだ。
そう。でも暑いからな。
そうなんですよね。
そう。
ちょっとね、なんか最近の東京の夏は危険な暑さなので。
そう、だから外でっていうのはやっぱり厳しい。部屋の中っていうと密だし、難しいんだよな。ほんと少人数でやるか。
か、みんなフェイスシールド装着？あ、でも、やっぱそれでも換気が良くないとあれだからな。
もう個人的には、なんかもう、差しで募集しようかなっていうレベルになってます、今。
まあ、そのぐらいの方が、しばらくはいいかもしれないですよね。
2、3人募集して、なんか、一緒に編みませんかみたいな。で、カフェかなんかで編んで、みたいな。
そうですね。なんかね、大人数を集めるのはちょっとこれから様子を見ながらなのかなという。
そう、まだちょっとね。
外が使えるといいんですけどね。
ってなると、あと3ヶ月ぐらい？ 3 ヶ月でも暑いか、9月も暑いか。
まあでも9月だったらまだ。まだギリいけるんじゃないですか。
いやー、10月ぐらいまで暑いですよ。
そうでしたっけ。
うん、毎年結構9月もなんだかんだ暑いんですよね。
あんまり覚えてないな、もう。本当にね、物覚えが悪いんですよね。
いやいやいや、まあ1年前のこととか忘れちゃいますよ。
1年前のこととかなんか覚えてないですよね。
覚えてますね。私、去年の6月何してたろう？死んでたんじゃないかな。
去年の6月は、去年の6月僕は何してたかっていうと、あ、でもなんか、結構鳥の巣の活動を一生懸命やってた時期じゃないかな。
ですよね。
6月だから、うん、なんかそんな気はする。
私は多分死んでて、
うん。
なんか去年ほとんど死んでたんですよ、私。
ああ。
で、でも多分なんだかんだなんかはしてて、編み物？本当に編み物しかしてなかった時期ですかね。で、なんかブログを立ち上げたいなーってぼんやり思いながら、何もしてなかった時期ですね。
去年、僕、最初に蛍光灯さんと会ったのって、鳥の巣のやつ。
違う。
あれ？
いや、だから、アミピクに来てくれたから鳥の巣行ったん
だ。あ、そっかそっか。この間もその話して、まあ、すでにそのレベルで覚えてないんですけど。
そう、アミピクに来てくださって、その2日後とかだったんですよ、鳥の巣は、みたいな。で、チャリで行けるし、行こうと思って行って、でもそんな会話はしなかったんですよね。
私、かぎ針編みしないんですよ、みたいな話をした覚えはあります。
そう、かぎ針編みしなくて、あの時大変だった、すっごい。だから、あの、鳥の巣、足が引っかかっちゃうから、爪に編んでくださいって書いてあったから、すっごい頑張ってきつく編んだんですよ。だっけ、そのアミュレのラバーの部分に親指が擦れて、ものすごく水ぶくれになって、で、しばらく治らなくて、すごい痛くて。
そんな強く、そんな強く握れます？
いや、なんか、
すごいな。
擦れちゃったんですよ。で、二度とかぎ針で鳥の巣を編むもんかと思って。今後編むとしたら棒で編もうと思って。
いやー、それは大変でしたね。
そう。なんか結 結構デカめの水ぶくれになっちゃって、だからなんか他の方の鳥の巣を見て、こんなぐらいでよかったんだと思って、私のだけ一回り二回りちっちゃかったんですよ、すごい。
まあ、あれ
同
も
じ
ね、
あ
そ
ん水での
、
編んでるのに。
固く編んでくださいっていうのも、結構ね、どう解釈されるかって難しい問題なんですよね。
そう、言葉って難しいからね。そう
そっ
そ
か。
う。そうですね。で、それが最初でしょ？
僕なんで編みピク行ったのかな？そ
編
の
み
前に
物
なん
カ
か
レ
ツ
ン
イッ、
ダーに載せてくださいって私が言ったんですよ。
それは、そうなんですけど、それはそうなんだけど、なんで行こうと思ったんだっけな。その前になんかネット上でやりとりってありましたっけ？
いや、多分、あんまり特にはしてない気がする。
ないっすよね。なんかで
ない。あ、
も、
で、なんか、ネットで有名な早水さんが来てくれたんだ、みたいな感じで、私は結構感動したんですよ、その時。オリンピ
ああ、
ックの
そうなん
時
だ。
に、早水さんって来てくれる人なんだ、みたいな。
僕、しょっちゅういろんな編み会行ってますからね。あ、まあ、
そう。
そっかそっか。でもそう、その時
で、
期
な
は
ん
結
か、
構、
僕編みのカウントダウンが始まって、出た。もうカウントダウン終わったとかぐら
あ
い
れ、カウン
で、
トダウン確かね、10月27に公開みたいな、に
です
なっ
よ
てたの
ね。
で、終わってたぐらいじゃないですかね。
そうそう、僕編みのカウントダウンが終わってて、僕編みっていうのをやり始める人がいるんだっていうので、で、横山さんのことは、ケイトさんの掲示板でよくお見かけしてたので、知ってて、で、早水さんっていう人と、ケイティさんっていう人と、横山さんがなんかやるんだみたいな、ふうに言ってて、で、編み物の魔法が解けるみたいなの書いてあって、で、そしたらなんか、講習会ですって書いてあって、講習会かーいってなって、いや、なんかもっと、ネット上で、IT 使ってなんかやるのかと思ってて、で、なんか僕編みって何なんだろうみたいな、どういうことをして編み物の魔法を解いていくつもりなんだろう、この人たちはっていう感じだったんですよ、その時。
なるほどね。
そう。そ
そう
れ
か。
で、結構、早水さんは知ってて存じ上げていて、で、編み物カレンダーの中の人なんだっていうのも、なんかその後ぐらいに知って、で、鳥の巣は知ってたんですよ、私。鳥の巣は結構昔から知ってて、で、その鳥の巣の中の人が早水さんだっていうのもそこで繋がって、で、そんな早水さんが編みピクに来てくれたっていうので結構嬉しくて、で、早水さんが来てくれたんだったら私も行かなきゃと思って鳥の巣編みに行ったんですよ。
なんかその辺律儀ですよね、蛍光灯さんね。
そうですか？そうなんですか？
そう。いや、だってなんか東大の学祭に来た時も、なんか別に、あんまり手紡ぎする気もなくスピンドル買ってくれたでしょ。
いや、だからお
多
布施は
分。
しなきゃいけない
そう
なと
そう
思っ
そう
て、せっ
そう。
かく行ったし、お金は落として帰らなきゃと思って、
その辺ね、律儀だなと思って。
そうなんですね。そうかな。
いやー、律儀だと思いますよ。なんか、
そう。
なんだろう、ちゃんと、人のところに行くときに、なんか土足で踏み込まない努力をする人だなっていう印象ありますね。
そうなんですか？
ちゃ
どう
ん
い
と
う
なん
意
か、
味ですか？
相手のカルチャーを理解していこうとする人かなっていう。いや、なんか、そこにやっぱり、なんか気が回らない人って一定数いるじゃないですか。
わかんないわかんない。
なんか自分ルールで何でもこう、ガンガン行っちゃう人っているなっていう気がしてて、
ほう。
なんか相手の、なんか立場でものをある程度考えるというか、まあお布施をするっていうのも、なんかね、まあお店出してるんだからちょっと、せっかく行くんだったらなんか出しとかなきゃっていうのは、まあ相手目線でなんか考えてのことじゃないですか。
そっか。
うん。という印象ですね。うん。
なるほど。
まあでも、
それは私は知らなかった私だ。
結構父さんはでも第一印象あった時は、なんかちょっとやべえ人かなって思ってましたけどね。
いやですよね。だってやばかったもん、実際。
うん。あの時期ちょっとなんかすごいハイパーアクティブな感じでしたよね。
そうそう、完全にそう、装填してたので、
うん。
そう、うつ病の装填ね、
うん。
してたので、もうなんか、そうスイッチが入ると、私は無敵だになっちゃうんですよ。
うんうんうん。
何でもできちゃう、みたいな。
うん。
で、何でもできるから、で、うつの時期も知ってるから、
うん。
その、何でもできるの時期にやって種をまいておかないと、
うん。
うつになった時に何も残らなくなっちゃうって思ってて、
うんうん。
動ける時に動いておかないと何もならないなって思ってて、動ける時期だったからめちゃくちゃ動いてたんですよ。
うんうん。そう、なんか。
そうそう。
その多分ピーク時に僕は最初に会ってるんで。
超ピークだった、
うん。
だってすごいですよね。あの時期だって、ブログ書いて、編み図書いて売り始めて、プレゼント企画もやって、なんかいろんなことやってたな。
で、なんかちょっと、そのちょっと後にふわさんと一緒に出したやつで、売るようイベントで売るように作品もめっちゃ編んでたでしょ。
あ、確かに。名刺入れめっちゃ量産してましたね。
うん。
まあでも、できた、できるときはできるんですよ。
うんうん。
できるときにやっておかないと。で、いや、できるときにやっておいただけ、後から、楽になるかなって思ってるんで。
うんうん。そうですね。
とか何もできなくなっても、なんかその分の、なんかあの時、ああだったからっていう印象って残るじゃないですか。
そうですね。
そう。で、私は結構いい加減な人間なので、
うん。
すごい時間にルーズだし、
うん。
なんか、結構早水さんはギリがたいって言ってくださいますけど、
うん、
すごい不義理を大量にする、してきた、する人間なので、だから、義理が果たせるときに義理を果たしておかないと、許してもらえなくなっちゃうな、うん、
いや、多分でもね、なんだろうな、僕は割と自分もそういう、なんか多少浮き沈みがあるし、ムラっ気があるから、なんとなくこう、はいはい、共感するところがあるんですけど、まあ多分根っこのところでやっぱりなんかこう、不義理はしたくないっていう思いはある人なんだろうなっていう気はしてて、まあでもなんかそれがね、うまくできない時期があるからこそ、なんかちゃんとできるときはなんかすごいちゃんとしようとする人だなっていう感じがしますね。
なるほど。そっか。うん、そんな見方を自分でしたことがなかったな。
いやでもそんな感じじゃないですか、きっと。
どうなんですかね。
うん、
めっちゃ
結構自分に厳しい人ですよね。内面的には。その、外から見て、それが、なんか、できてる時期とできてない時期ってあると思いますけど。
確かにな、うん、なんか、ねばならないがすごい強いかもしれないです。
うん。
何にしても。
うん。
何しても、こうあるべきとか、ねばならないとか、うんうん、なんか、激論をすごい考えてしまう癖があるので、
うん、
直さなきゃなとは思うんですけど、うん、それを自分にも他人にも強いているから、だから、なんか、期待しすぎってよく言われるんですよ、
うんうん。
自分にも期待してるし、他人にも期待してるし、
うん、
で、それが叶わなかった時に、がっかりしちゃうんですよ。
うん、
それってすごい悪循環だなって自分でも思うんですけど。
うん。
なんか、そう。その点、早水さんはあんまり、いい意味で期待をしてくれないので、すごい、すごい楽だなって思います。
いやまあなんか僕もだから多分根っこは結構近いところがあると思うんですけど、
うんうん、
あえてチャランポラになろうとしてるところは結構あると思うんですよね。
ああ、なるほど。あの、
普段は省エネで生きるために。
いや、省エネしないとやってらんないですよ。
そうそう。まあ、だからね、人に期待するのって結構エネルギー使うじゃないですか。
使いますね。
いや、だからなんかエネルギー使えるのは僕はすごいと思いますけどね。
うーん。うん。
それはそれで、すごくいいこと。まあ、大変でもありますけど。期待する本人は。
まあねー。いや、でも期待しちゃうんですよねー。
まあ、もう人に期待するのも、大事なことですからね。
そう、なんか期待をしないっていうのがそれこそ不義理に思えちゃう、
うん、
なんだろう、その人に対して失礼、その人を下に見てる気分になっちゃうんですよ、期待しないっていうことがイコール。
そうですね。
そうっていう気持ちになっちゃうから、なんかそう、どうしても期待しちゃって、それが叶わなかった時になんか、こうあるべきなのになんで、こうしないんだみたいな気持ちになっちゃう。で、そうならない理由もわかってるからこそ、うん、なんか、がっかりして、うーってなっちゃう。っていうのが、しょっちゅうある。
うん。
なんか、幼いなって自分で思うんですけど。
いやー、でもそれは、なんか幼いとかっていうよりも結構人間の本質的な部分だと思いますよ。
いや、そうなんですかね。
いや、そうだと思いますよ。だからそれをこう、ね、なんか、その、完全に期待しないっていうのも多分不可能だし、期待を全く人にしないで生きていくのって、すごくこう、他人との没交渉な生き方なので、なんか、浮き沈みがなくなる代わりに、こう、低いところでこう安定しちゃうっていう感じはありますよね。
あ、
うん。やっぱりなんか、人に期待して、まあそれが裏切られてみたいなのって、まあどうやったって、まあ人生繰り返していかなきゃいけないと思うので、それがね、まあなんか、その浮き沈みがあるとやっぱり、それにエネルギーを使って大変でもあるんですけど、まあなんかそれ自身が、なんかね、人生の深みみたいなものになっていくんじゃないかと思いますけどね。
なるほど、うん。
なんかね、浮き沈みがなさすぎるとそれってつまんないと思うんですよね、それはそれで。
まあ確かに。
まあ、あとなんかね、もう僕は、人に裏切られるのが嫌だから友達は作らないんだみたいなので、ちょっとこう中二病感ありますよね。
それはそう。それはそう、間違いない、うん。
そういうアニメのキャラいるよな、みたいな感じですよね。
いや、いますね。
うん。
確かに、確かに。いや、だからなんか、私は、人が好きだし、
うん、
なんかいろんな人と関わっていきたいし、
うん、
でもなんかその中で、なんだろう、見切りをつけることは覚えましたね。
うんうんうん。
なんか、で、なんか私はすごい変に、そこが、シビアになっちゃったというか、
うん、
その期待することをやめられないからこそ、期待、この人には期待できないなって思った瞬間に諦めちゃう。それがどんな些細なことでも。
うん。
ってなっちゃってるから、それもそれでなんか、なぁとも思うんですけど。
うん。
すごい、なんか一時が万事って思っちゃってるんですよ、今。
あー、なるほど。
どんな些細なことでも、一回それが起きたら、あ、この人はこういう人なんだって決めつけちゃうみたいなところがあって。
あ
ー。で、それで、なんか、特に、それが、18超えた大人、まあ、18超えた人が大人かどうかっていうのはまた違う話ですけど、
うん、
もう18超えたら大体人って変わらないと思ってて、私、あんまり本質的な部分が。うん、で、なんか、まあ、18超えた大人だったら、なんか、この人はこういうことを一回したから、 なんか、この人に期待しても無駄なんだなって思うようになっちゃった。
ああ。
で、それで、なんか、この人はこういう人なんだっていう先入観で全てを見るようになっちゃうから、それ以降。
うん。
だからそれもそれでなんか違うなと思いながら、でも期待することをやめられないから、そう、ステージへするしかないみたいな。
うんうんうん。
感じで今、人と関わっていますね。
まあそこはね、なんていうか、自分の中でバランスを取るいい塩梅を見つけられればいいのかなっていう感じですかね。
ですね。
僕は結構まあ、人間は、まあ、誰でも間違えるものだと思ってるので、
それはそう。それもそう。
そうそう。だからなんか同じ間違いを2回3回やられるとさすがにこいつはねえなって多分思いますけど。
ああ、だからその間違った時に、話した時に、まあ話すじゃないですか。なんでこういうことしたんですかみたいな。
うんうんうん。
とか、なんか、こういうことあったよねみたいな話とかをした時に、例えば謝ったりとか、
うん、
例えば私が理解ができる、納得がいくかどうかは別として、あ、こういう行動基準でこういうことをしてたのね、みたいな、
うんうん、
理解ができれば、別に見限りはしないんですけど、
うんうん、
なんか、あ、もう根本的にこの人はこういう人なんだって思っちゃったら、もうそこで終わっちゃう。
うん、まあそれはそうですね。なんか、全部の人間と分かり合うの無理だし。
そうそう。
うん、それはそう。
まあ、嫌いになるとかじゃないんですけど、
うん、
見切りをつけてしまう。
まあね、適度に距離を置いておくっていうのも大事ですからね。
そう、まあその塩梅も難しいんですよね。
まあその辺は人生一生考え続けるところですよ、きっと。
まあ人生難しいです。
うん、難しいですよ。
なんでこんな話になったか忘れちゃう。
今日もなんかあれですね、編み物の話全然
せずに。え、そんなことないですよ。
多少してましたけど、なんか人生について割と語ってないですか今日。
確かに今回は人生について語って
しみじみしちゃいましたね、なんかね。
しみじみしましたね今回。いや、第一印象の話からこんな風に盛り上がるとは思わなかった。